想のユーモア、ユーモアの思想。
だから、ホモサケルとかむき出しの性とか例外状態とか言ってきましたけども、やっぱおしなべて、なんでしょうかね、すっきりしないような、すれすれのようなところをついてくる人なんだなってのは分かるでしょ
う。うん、分かります、分かります。
常にそうです。何か人間っていうのを、囲むとか、そうしようとすればするほど、実はそれにやっぱり、あぶれちゃうような人っていうのが、絶対出てくると、そこの中に人間の心理を見ようみたいなタイプの思想家であるんですよ。
難しいですね。
難しいですね。多分これ話してもなかなかピンとこないと思うんですよね。
難しいですよ、これは。
でそんな人が書く開かれなんですよ。
やっときました。開かれ。
難しいんですよ。
難しいもんですよ。
でね、早速本の話をしておきましょうかね。はい、ここまでで何分ですか。45分だから、55分ぐらいですか。
たっぷり
使いましょう。
くらっていただいて。
あと35分ぐらい。で、この本、まずどこから始まるかっていうと、はい、そう、絵のまず紹介から始まるんですか、
ね。絵の紹介。
で、最初の絵がこれ。
ヘブライ語の
聖書の13世紀の本の中から引用してきた本にある絵で、ちょっと小さいので見にくいかもしれないですけど、この右がエゼキエルの幻視という絵ですね。どういう絵かっていうと、まあこれ多分そのユダヤ教の宇宙観かなんかを表現してるんですかね。
ボンカレーのマークじゃないですね。
ボンカレーのマークじゃないですね。丸はありますけども、ボンカレーのマークここから撮ったかもしれないですね。
撮ってるかもしれない。似てる。
丸が円環があって、中に星とかね、はい、顔のついた太陽とかね、あ、月があるんですね。大きい木みたい。で、四隅に動物がいるんですよ。この動物は、
オオカミ。
オンドリとワシ、ウシ、シシ。終末論的な動物たちが、描かれてる。で、次この上のやつ、3匹の太古の動物たちっていう、これはグリフィンと、鳥のジズ、牛のベヘモト、
まあその、なんか神話に出てきそうな動物たちってことですよね。
あ、グリフィンと、ジズ、あとあれですね、これがレバイアさんって書いてます。レバイアさんですね、
はいはいはい、
よくファイナルファンタジーとかも見たら
RPG とか
言ってますね。大体あれですよね、 RPG、 特に FF なんかは
神話とかも取
り、もう神話から出てきてるんで、そうですね、こういうのと参照にしたんでしょうね。で、これなんです。これ何かというと、下人たちのメシア的な宴っていうので、どういう本かっていうと、これまあ基本的に、まあ、ユダヤ教とかもそうなんですけども、終末論って言って、はい、歴史は始まってって終わりに向かっていると、で終わりに向かっていくにあたって、やっぱその助かる人助からない人っていうのが出てくると、救済されたら信じる俺をっていう理屈でもって、で最終的には救済される人されない人っていうのが分かれるんですよね。でこの義人たちのメシア的な旅なんで、この人たちはもうユダヤ教を信仰して救われて、義人たちの旅なんで行いがいい人たちなんで、でもあ救われたよかったって言って宴をやってるようなんですよ。で何がポイントかっていうと、これ細かく小さいから見えないかもしれないですけども、義人たちが頭が全部動物になってるんですよ。
ほう、
みんな動物なんですよ。
はい、
なんじゃこれと。
そうですね。で
ただ遊び感覚で動物になってるんですかね、これは。いや違う、それがアガンベンの主張なんですよ。 こっから紐解いてみようかっていう、この感覚ですよね、だからこれもし僕たちがですよ、まあまずヘブライ語の聖書なんてまず読まないと、
まあ読まない、読まない、大前提読まない、
読まないですね、
まあ、読んだとしての話
です、してもんだとして、はい、これを見つけたと、
はい、
で、まあ、あったエゼキエル現地、要するに動物がいて、宇宙があって、で、ね、この動物がいて、鬼人たちの召し上がってきなと、やっぱ、ね、動物たちが飯食ってるわ、手を持って、パパパって終わるじゃないですか。
いや、普通は終わりますよ。
これを思想的に含めて見ようって発想には
ならない
でしょ、
で、そういうやつだね。
そうね、そうだね。
で終わります。
遊び心があるね、そうだね、鳥人だと同じ発想を持った人が鳥人なんだね、終わるんです、なぜそうだねなのか分からないですけど、はい、で、やっぱただ、いや、耳があると、耳があるから最初だってもう本の書き方も本当にもう、これ最後の審判の日って、まあそうですね、終末の日なんで、動物と人間の関係が新たな形へと和解され、人間そのものがその動物的な本性との融和を遂げるだろうということだったというのは、あながちありえない話ではないのであるみたいな、いやその押し付けられてるなっていう感じの話なんですね。
もうちょっとストレートに言ってくれよっていう話ですよ
ね。そうですね、まあいやもう案にもう意味あるんですよと言ってることなんですよね、で、それからなんです、時代をいきなり下って、一気に本当に1900年代に、
あ、急に飛びますね。
それで1900年代の時に紹介する本がこちら、バタイユさんのアセフェル、あのアスファルですよ、ハンドフライのフライヤーです、
はい、フライヤーですね、はい、生首がない、
首がない
で、大の字になる
んですね。これも、まあ、デザインしたのがアンドレ・マッソンさんっていう割と有名なデザイナーみたいなんですけども、これも結局全く意味がないのかって言ったらそうでもないというわけですよ。なんかその要は、バタイユもそれなりに意味を持ってこれを出したと、どういうことかって言ったら、まあ、僕の理解ですよ、現代の人間、そもそも人間って、今頭があるのかね、何を言ってるのって感じしますけどね、頭があるのかね、理由的な意味でです
よ、まあ、いや、わかります
ね、わかりますね、
考えてる、
そういうこと、そういうことで、
ただ生きてるだけじゃない
のかっていうような、それは本当に人間なのかみたいな、そういうような、それがちょっとわからなくなって来たんでしょうね、バタイユさんも、そうしたときにそのもう問題っていうのを提示するときに分かりやすい例えとして、頭のない人間をポンと出してきたっていうコツなんですよ。
惹
かれるじゃないですか、いきなり本買って、哲学書買って頭ない人間どういうことだろうなと、
分かんない分かんない、
読んでは見たくなるみたいな、
まあ読みたい、引きは
ありますよね、引きはありますよね、だからちょっと考えられてるんですよ、だからアガンベンさんとしては13世紀に人間に動物の頭がついてたと、で20世紀になって頭がなくなったと、これは実は何かつながりがあるんじゃないかみたいな考えに至るわけですよ。
ああ、そこつなげるのすごいですね、
すごいですね、
だいぶ離れたところの点が
点が点が
線になる
なるみたいな、
いや大変な道のりですよ
ね。そうなんですよ、非常にで、結論としてやっぱり繋がるんですね、これは。
いや、すごい、
で、結局この、じゃあこれとこれの関係で、じゃあどういうことが言えるかっていうと、
はい、
僕たち人間とか、
うん、
動物とかって言いますけども、
はい、
さっき人間と動物違いを教えてくださって言ったときに、
はい、
言葉って言ったじゃないですか、
うん、
で言葉のじゃあ喋れなくなった人間の瞬間はどこですかって言ったときに、答えられなかったと思うんですよね、 そうなんですよ、うん、はっきり言って実は厳密に人間動物みたいなことを明確に線引きしようとすればするほど、うん、実はこの境目みたいな説明のできないような余地っていうのが常に残っちゃうと、
うんうんうん、
アガンベンさんはこれにこだわったんですよ。
大事なんでしょうね。
ここにこだわったんです、
うん、ちっちゃいこと気にしますね。
ユッキー怒りますよ、
うん、本当ですよね。
ですね、わかちこわかちこ言って怒りますよね。
怒りますよ。アガンベンがネタ見せしたらそのちっちゃいこと気にした方がいいんじゃないのみたいな。
わかちこで逃げないでください、うん、
クソみたいな作家ですけどね。そんながいたら
それもう日本のエンターテインメント何にも見れないです
ね。見れない
ですよ。レッドカーペットなんで、うん、面白いですね。アガンベンがレッドカーペットとか見たらどういう気持ちになるのかな。あれも最悪です。だってまずだってネタやるじゃないですか。でもベルトコンベヤーで運ばれるじゃないですか。あそこにもね嫌悪感を感じると思うんですよね、
うんうんうん、
もう人もベルトコンベヤーで次々と運んでいくってどういうことだと、うん、ガス室のメタバーかみたいな、なんかそうですね。やって消費してやって消費してけどリアルにそうなんですよね。だから本当ヘドハクと思うんですけど、いやまあ話だと思うんです
ね。本当その境を気にしたわけですね、いやー、うん、すごいよ、
うんうん、で、なっていった時に、
はい、
もう一つここ人間は人間だけで人間足りえるかっていうような驚かしい言い方をしちゃったんですけれども、うん、例えばですよ、絶対ない状況ですけども、うん、僕たちが全部人間しかいない世界だったら、
うん、
自分たちのことを人間って言いますかね。
いや言わないですね、区別する必要がなくなりますから、言わないですね、
はい、うん、で、じゃ動物っていう人は、まあ、人ではないですね、うん、動物っていう存在たちがいるとして、
うん、
そのくくられてる存在たちは、うん、人間は人間だっていうカテゴリーでものを理解してると思うんですよ。
まあまあまあ、その人間に飼いならされたりとか、うん、そういう動物とかは、うん、まあちょっと認識はしてると思いますけど、うん、もう一切、まあ、気にしてないですよね、
うんうんうん、っていうことは、うん、これ全部実は人間って言われてる人たちの発信してるカテゴリーだってことになるんですよ、
うんうん、そうですね、
だとすると僕たちは人動物っていうのを無視して人間っていうのを形成することはできないんですよ。それがまず一つありますよね。
はい、はい、そうですね、うんうん、
それと同時に、うん、あとは普段の考えでさっきの、まあ、話を繰り返しないんですよ、
うん、
それが実はもう明確にしてやってた動物、
うん、
こっちは人間、
うん、
そういうふうな特にあの考え方を近代の人たちっていうのはものを考えるんですよ。でこの本の特徴で、あのここに書いたんですけども、よくここの読書会でも近代っていう話はします。
しますね。
なんで近代っていう話をしたかっていうと、
うん、
ある程度その人間っていうものが割とその完全な理性を持って、
うん、
まあ、あのいろんな判断ができて、その綺麗な国家なりそういうものとか世界を作れるようなそういう存在だっていうような、うん、あの哲学を打ち立てたのが近代の思想だったんです。
うん、
でよくこれもする話なんですけれども、ただそんなに人間って合理的な存在として割り切れますかねって言った時に、
うん、
割り切れない問題というのはたくさんあると、
うんうんうん、
それをまあいろんな人がいろんな形で分析してきたんですけども、
そうですね、
例えばニーチェだったら、まあ、やっぱり神っていうものが、うん、あの存在しないもかかれず信仰してきた、うん、で神っていうものを設定しながら合理的な人間だっていうのを考えてきたカントがいると、
うん、
そのこと自体がもう非合理でしょっていう言い方をしたりとか、
うんうんうん、
あとフロイトだったらやっぱり意識っていうのが強くなってるけれども 人間夢見ますよね。なんで合理的な人間が夢なんて、そういうような取り留めないものにが、うん、を見て、なんならそれに不安を覚えたりとか、うん、夢に期待を抱いたりとかしなきゃいけないの、
はいはいはいはい、
そうなった時にやっぱり合理的な人間の中にある非合理な無意識っていうものがあったりするとか、うんうん、そういうものがどんどん出てった時に、実は合理性っていうそのもの自体を一体疑問に付さないと、本当に人間っていうのは分析できないんじゃないのっていう考え方が出てくるんです、
うんうん、
ですから本当にね、徹底的に合理主義哲学者の名前みたいなものとかは一切出てこないんです、その開かれた本は。それはもうあえてで、そういう考えで人間なんてつかめることはできるわけないと、
うんうん、
批判すらしてないです。なんかもう
蚊帳の外だ、
蚊帳の外ですね、うん、そこで多分もうそこを持ち出したら邪魔なだけなんですよね、
はいはい、いや合理的ですね、構成が
言ってみてください、あ、分かんない怒られます、僕は怒りされますだから要はおそらくその動物、うん、人間、うん、あとは自然と文明とか言い方をしますけども、うん、一回もその考え方自体を捉え直ししないと、うん、多分ちゃんとした哲学なり、
うん、
社会分析なんてできっこないでしょうと、
うん、
そういうとこまで言っちゃうんです
よ、はいはいはいはい、
でその結果一体どういうことをアガペに展開していくかっていうと、うん、人間以外のものの見方とか、うん、世界観みたいな話に言及していくんですよ。でここに書いた石と動物と人間っていうような本当に書いてるんですよ。
うん、もうやっちまったなって感じがしますよね。
そうですね。
うん、なんでしょう、
ね。うんうん、でこれがね、いや生物学とかこれ興味ある人はすっごい面白い話だと思うんですよね。
うんうん、
動物、まあ石はこれで、ね、ちょっとこれはしっかり本で読みながらやった方がいいな。ちょっと待ってくださいね。ハイデガーっていう哲学者がいて、この人もなんかそういうやたらと人と世界の関係とか、うん、まあ、存在と時間っていう本があって、そもそも人が存在するっていうのはどういうことかって話をする人なんですよ。
うんうん、
もう最後なんでしょ、眠らずやね、もうね、もう絶対こういう時間
が来る。目を見て喋ろうよって思いました
よ。眠らずだ、眠らずだ、言われ
る。
これはね、人が存在するってどういうことかっていうことを、うん、まあ、もう考えたハイデガーっていう人がいるんですよ、
はいはいはいはい、
でそうなっていった時に存在するっていうのは前提として人が存在する世界がなきゃいけないと、
うん、そうですね、
うん、例えば椅子、
椅子、
椅子って言ったとこれが椅子だって言った時に、
はい、
まず椅子に座る人間がいないと椅子は椅子にならないんですよ。もしくは机があって椅子があると、
うん、
椅子っていうのは机との対の関係でもって椅子であり得るわけですよ、
はい、
で座る人の方がいた上で、
はい、
それとの関係性で椅子であるわけです
よ、はい、うん、そうだ
そうなってくると、うん、要は椅子が椅子単独で椅子ではあり得ないわけです、
うんうん、
ちゃんとこの関係の中でやっと椅子っていうものは存在を獲得できるわけです。
もうそうです、まあ難しく言うと、
言うとそうですね、
はいはいはい、
で人間の関係も結局同じだろ
う
と、
うん、
島田だよっていうような存在がいると、
はいはいはい、
もうだ島田だよって言って、
うん、
それで応答してくれる人がいなければ、うん、あなたは島田だよってならないんですよ。
そうですよ、
うん、だからもうその時の島田大王は生きてるかもしれないですけど、もう存在はしてないってことなんですよ、
うん、悲しい世界です、
ね、悲しい世界ですね。
でも僕はその中でも大きな 声で島田大王と叫び続けますけどね。
そうっすか。
ブレましたね。
いやでもね、あのもしそうするとしたら、はい、もう本当ずっとそれを島田大王と言い続けに、こうやってちょっと先に話しようかと思ったんだけど、
はい、
あのそういう時の島田大王さんは多分ね、はい、動物の状態ですね。
あれ、あの動物に なっちゃうんですか。
動物の状態ですよ、おそらくそれは。あとでちょっと説明しますけど、
もうちょっと人間でいたかった。
いいですね、先取りしますね。
はい、すいません、すいません、
めっちゃ面白かった。
駆け足でいいです、すいません。
で、それをまあ、
うん、
人間っていうのは、だから存在っていうのは世界内存在だって言われてるんですよ、ハイデガーは。
うん、
世界っていうものがあって、インダーベルトザインってドイツ語で言うんですけど、
うん、
世界内存在だ
よ、うん、
存在ってのは、
はい、
世界っていう関係の網の目の中で存在っていうのは規定されていくものだし、世界が消えた瞬間に存在っていうのはそもそも消えてしまうし、
うんうんうん、
だからあの人間っていうのは孤独になった時に非常にやっぱり寂しさとか、
うん、
あのやたらと存在と時間ってハイデガーの本の中には、
はい、
不安っていう概念がめちゃくちゃ出てくるんですけど、
うんうん、
そこは覚えるんですよ、
うんうん、
結局それは人間自分との結びつけはもう世界との関係性が断ち切られてるっていう実感があるためですね、
うん、
だからそれをもう断ち切られないとしても人間っていうのは必死に
しがみつくわけ、ね、
世界の中に存在を、まあ、現存在っていうんですけども、それを獲得するために不安に怯えながら人との関係と持とうとしてる
ん
です。
うん、
で孤独になってる人ってのもいるんですよ、
うん、
けども孤独な人っていうのは孤独だっていうような形で世界と関係を結んでるんで、すで、
うん、
にやっぱりその存在がないんじゃないですか、
うんうんうん、
孤独だっていう観点で世界と関係を結んでるってことになるんで、
うんうん、
だからもうそういうレトリックでいくと、そうですね、生まれ落ちてその人が忘れ去られない限りは、
うん、生きてると
生きてる存在、存在してる
ってことになるよね。
この辺でやかやかちょっと言葉の間の問題になってくるんですけども、厄介な話で、で、そう、その、石と、結局ね、動物、人間、石みたいな、それぞれくくりが違うような人間が、どういう点で違っていて、どういうふうに似てるのかっていう話をしていくわけなんですけども、あの、88だったかな。石には世界がないって言うんですよ、アイデアは。まあ、さっきの関係の上の中で言った時、まあ、さっき椅子とかの話を出しましたけども、
うん、石には世界がない、
うん、石には世界がない、
はい、
で、動物は世界に窮乏していると。
希望している、求めてるってことですか？急望って。
そうですね。
うん、あ、窮屈の窮。
そうですね。
ああ、はいはいはい。
で、人間は世界を形成すると。
おお。
こういう違いがあるっていう。
はい。
まあ、石は石でなんとなくわかるかなと思うんです
ね。うん、わかりますわかります、うん。
石っていうのは。まあ、もう石に具体的な名前つけば、つける人もいますけど、
うん、
なんかね、ロレンスちゃんみたいなふうに石を見てる人も中にいるかもしれないですけど、
まあ、その石
です
っていう
のもね、うん、それは別に石自身が望んでることではないじゃないですか。
そうですね、
石の目線っていうのがあるかどうかわかんないですけど、うん、そういう意味ではもう世界は構成しないんですよ、
うん、
石からしたらもう石は石なんですね、
うん、
隣にたまたま石があったとしても別に、
うん、
それで
仲良くなったりとか
っていうのは
ないですよね。
ないかもしれないですし、まあもっとね、この石の研究とかやってる人とかいたら、いや、そんなことないよっていうかもしれないですけれども、
そうなったらもう先生っつってもうぶっ飛ばせばいい、
ぶっ飛ばせばいい、それはまさかで、あの動物が世界に窮乏してるっていう、
うん、
これなんですけれども、
うんうん、
どういうことかっていうと、
うん、
動物って非常にやっぱりその中途半端な状況なんですよ。ざっくり言っちゃえば、
うんうんうん、
要は 動物は割とそのコミュニケーションは取ってる動物もいるかもしれないですけれども、うん、基本的に動物が動いている衝動っていうのはやっぱその欲であったりとか、うん、欲だと思うんですよね。
そうですね。
これはやっぱり先だっていうこと、うん、そうなっていくともうあの常に自分が今どういう理性的な判断で動いてるかっていう認識はやつらは捨てないですね、
うんうんうん、
今何が必要か、うん、食べることだ、うん、じゃあ獲物を探しに行こうみたいな、うんうん、その一心だけとか、
うん、
ちょっとやっぱり子供が欲しい、うん、子供が欲しいって感覚するのか持ってないと思うんですよ。なんかムラムラと何かしていたと、
うんうん、
で、何かこれをやりたいと、
うん、
あ、いたみたいな、あ、なんかあったら入ろうみたいな、
うん、
その程度、けど妨害してくるやつがいる、うん、じゃあちょっと殴っちゃおうみたいな、
うんうん、
そういう感覚だと思うんですね。
はいはいはいはい。
で、ね、パートナーができて、
うん、
でオスに関して言うともそのままそこになんかそのヒューマニズムとかないですから、
うん、
あ、欲が満たせた、じゃあバイバイって言って、うん、クマとかだったらもう、
うん、
それからもうバイバイって言って、
うんうん、
離れるわけです
。責任取らなくていいわけ
です、ね、いいわけだったりとか、
うん、羨ましい、
そう
だね、うん、あ、
じゃあやっぱ動物じゃないですか。
まあ、まあ個人的な意見ですから、ね、まあ動物になっちゃいますけど、ここに関しては、
認めましたね。
はい、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。
だから欲があって動いているんですけども、
うん、
ここにはいた、世界には至ってないんですよ。
うんうんうん、
なんか動いてる、
うん、
なんかこれをやんなきゃみたいなことは、うん、まあある程度感知して動いてる、
うん、
だから世界には至ってない、
うん、
まあ思ってるかどうかは分かんないですけども、本当は世界に入りたいっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれない、ただ、うん、実際に至ってないんですよ、
うん、
だからそういう意味での窮乏ですね、
うん、
至ってないっていう意味で、まあ、人間は世界を形成していると、
うん、
でそのあとは動物のその何ですか、さっきのその存在の様態のことを方針って言ってるんですよね。動物の方針ここに放った心。
はい。
動物っていうのはさっき言ったように欲のままに、ただ自分の本当やりたいことをやってそれで完結してる存在なんだと。そういう存在として動物っていうのは、まあ人間側からしたら動物のことを定義してるわけなんですけども。うん、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。